時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、暖かくなってまいりました。
そうですね、いや急に暖かくなりましたね。
そうですよね。
僕はあの東京出張から帰ってきたばっかりなんですけれども、はいはいはい、もうこの1週間でも全然気温が違いますん で、 行く時にあのコート着て行ってたんですけど、帰ってきたらめっちゃ暑いじゃないですか。24度とか昨日ありまして。
そんなに。
いやしかしもう脱ぐことができなかったんですけどね。なぜかあの僕はあの車乗せてもらったんですけど窓が開かなくてですね。
そんな車がありましたか。
あったんですよ、マーク2なんですけどね。
もう具体的な社名を出すと、あれ僕の車もマーク2だな、あれ
中島君だったような気がします
そうなんですよ、僕の車あの窓が開かなくなってしまってですね。
あれはね、もう本当レトロな感じで。でもだいぶ頑張ってますね、あの車。
頑張ってますよ、今13万キロぐらい走ってますからですね。
いや十分に元は取ったという。
いやそうです。ちなみに東京はどういったお仕事でいらっしゃったんですか。
今回はですね、私立大学情報教育協会という、まあ、通称私大協と、まあ、いわれる組織がありまして、はい、そこが主催している産学連携人材交流セミナーというのがありましてですね、はい、でそこに参加してきたんです。
はい、
まあ、大学生に対して、まあ、今後どういった教育をしていくべきなのかっていうのを、まあ、産業の世界と、まあ、学術の世界からいろいろ興味を持っている方々がいらっしゃって、まあ、どんな人材が求められているのかっていうのをその産業界の方からですね、まあ、あの要望が出されまして、でそれについていろいろ質疑応答しながら、まあ、あのいろいろ今後の方策みたいなものを、まあ、自分たちで考えていこうみたいな。でも行ってよかったです、勉強になりましたね。
どんなことが。
まずですね、あの、まあ、一番衝撃を受けたのは、はい、まあ、今 IT、まあ、ICT だとかですね、はい、いろいろ言われてますけれども、なんか理系なイメージがあるじゃないですか、なんとなく。ところが、まあ、その作っている側から言えばですね、理系の人間だけではやっぱダメなんだと、つまりやっぱそのプログラミングができるとか、まあ、そういう技術がその大学で勉強したからって言って実社会で通用するレベルではないと、もうやっぱりまたそこ会社に入った後にもすごいやっぱ努力しないといけないんだけれども、一方でそのシリコンバレーとかと比べるともう全然比較にならないと、もう到底追いつけないっていうぐらい違いがあるらしいんですね。
はいはい、
ところがそのプログラミングの技術を今度はそのこの物に落としていくときにですね、例えばそれがいろいろな、まあ、パソコンとの端末であったりとかするときに、そこの中でまあどういうその動きをするものが欲しいのかって、そのソフトのまあ構築をするときにどうしてもやっぱりそのまあ文系のセンスっていうのは必要らしく、まあいろいろなところ そのこう広がりを持っているようなその思考ができる人材が欲しいということを言われていたので、まあ例えばまあ僕が今勤務している大学とかだとですね、まあ今理系がないわけですね。あの元工学部があったんですけど、これもなくなってしまいまして、はい、まあ、経済学部とスポーツ学部しかないんですけど、うんうん、経済学部の学生とかだとプログラミングの勉強なんかやってないんですよね、大学の授業の中では、ところがそういう子たちでも企業に入る余地は十分にあるし、まあ、そこの中で理系の人間との、まあ、共通のもちろんその知識は持ってないといけないんですけれども、はい、まあ、それをまあ駆使した上で、クライアントがどういうものを欲しがっているのかとか、市場が何を求めているのかっていうものをいろいろまあコーディネートしていく部分については十分文系の学生の活躍余地はあるということがありました。でそんな中でですね、まあ、そのもっともっとまあ僕らもまあ指導者としてまあ勉強して学生を引っ張っていかなきゃいけないなと思ったのはですね、あの GDP のまあ話が出たんですけれども、世界第一ってアメリカなんですよね。で、まあ、日本は追いあの中国に抜かれてまあ第3位となってるんですけど、国民一人当たりで見たら日本って OECD 加盟国34カ国中で28位とか、なんかすごい下の方なんです
よ。下ですね。
はい、1位はまあルクセンブルクって国で、
はい、
世界1位 の、 そのまあ総生産だとアメリカなんですけど、国民一人当たりだとアメリカ4位なんですね。でもまあ割と上位じゃないですか。
上位ですね。
日本全然低いわけです。
ほ
だ日本なんとなくまあ、そこそこまあ恵まれてる
とか、3位ですからね、
良さそうな感じするけど、全然日本ダメじゃんっていうことをやっぱり教えて、もっとがっつり成長して稼ぎまくろうぜみたいなのをやっぱり 引っ張っていきたいなとは僕は思いましたね。刺激を受けたことがやっぱ一番の収穫だったと思います。
なるほどですね、はい、今の数字も、ね、そういうふうなこう場に行かないと知り得ない、はい、もうこうマスコミから流れてくるというかニュースだけで見ると GDP が何いくらだ、総生産がいくらだとか成長率が何パーだとかその基準でしか語られてないですね。
そうですね。それともう一つその大学教育とかのまあ問題点というのはどうしてもその現場の方が先に行ってますので後追いにしかならないんだけれどもテキストを使ったりとか資料に基づいてってことになるとその間にも現場は進んでるわけですよ。だからまあ現実社会とのこうスピード感が全く違ってて乖離が起きてるっていうのがもう問題だと思いますね。はい、だからまあ教科教育のあり方でずっとその小中高でやってきてますけど大学はもっとそのもうダイナミックにも根本的に変えていかないともう世界には通用しないと思います僕は。
なるほど、はい、なんか今お話聞いただけではあるんですけどなんとなくイメージがこう湧いたのが本当にこう教育のあり方とかスタイルがもう今後どんどん変わっていく
変えていかざるを得ないですね。
そうですね、
はい、だからその教員、まあ、その教職員関係も様変わりしないとちょっと
ついていけない、
ついていけないと思いますね。
取り残されちゃいますね、はい、
我々が変わらないとやっぱ学生が犠牲になりますからね。
そうですね、はい、まあ、ちょっと例は違うかもしれませんが、まあ、そういったことでまあシャープとか、うん、ああいった大きなところも、うん、まあ、競争に負けたという言い方したら語弊があるのかもしれませんけども、うん、知らないうちに追い抜かれてるとか、
そうですね、
食われちゃってるみたいな、ね、いつの間
にかね、ことがその台湾にやられちゃったみたいな、
ね、そうですね、うん、あるんで頑張っていきたいですね。
そうですね、
はいはい、さあこんなですねちょっと今日はビジネスの話から教育の話から入りましたけれども、はい、その他にも筋トレトークも満載でお届けしていきますのでぜひお楽しみください。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供、詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。今日はですね、先ほど、ドアの開かない、いや違いますね、ドアが開かなかったら大変です。
窓です。
窓が開かない車、私のマーク2に乗ってですね、お邪魔した森部先生をお連れした場所がですね、桃地にあります、福岡のですね、桃地浜にあります、アンペレーナ桃地という、養護老人ホームだったんですね。ここで、2回目となります、転倒予防講座、こちらを。セミナー開催させていただきました、
はい、
森部先生昨日はお疲れ様でございました。
いやもう昨日結構気合を入れてスライドも作りましたので、はい、50枚作りましたんでね。
ありがとうございます、
はい、
それを持って、転倒予防講座ということで、はい、これから入居しようという方を中心に入居されている方も受けられる講座ということで、まあ、どちらかというと、まあ、50代以上の方が多かったのかなと。
そうですね、
まあ、メインターゲット70代80代の方に向けてというようなことでですね、はい、いつまでも健康で、楽しく過ごすためには寝たきりにならない状態になろうと、
そういうことです。
そのためには転倒しないことというのがその前の段階に必要だという話
なんです
ね。
そうなんですよ、転倒骨折寝たきりっていうのがですね、うんうん、何かの病気が原因で寝たきりになるというやつを除いて、
はい、
2番目に多いんですね。
2番目なんですね、
はい、だから歩いてて転ぶみたいな感じで、うんうん、その転んだ時に、まあ、転ぶこと自体は若い人でもあるんですけど、はい、転倒してしまうとですね、うん、やっぱりその自分の体重が重いじゃないですか、
はい、
で一方で筋力は落ちてる、骨は弱くなってる状態で転ぶのでやっぱ骨折するリスクが非常に高い。でそうすると骨折した場所によってはですね、
はい、
動けなくなっちゃうと、うん、まあ、車椅子のお世話になったりとか杖をつかなきゃいけなくなったりとかする、うん、でそうするとだんだん寝たきりっていうのが近くなってくるんですね。これが非常に問題があるということで、転ばないようにしよう、まあ、これを進めるためにどうしたらいいのかと、
はい、
いうアプローチだったわけです。
そうですね、はい、あの会場見渡すともうすごくこう元気でピンあのなんていうか歩いて現場まであの講座までいらっしゃった方がほとんどだったんですけど、中にはあのちょっと椅子をですねあの車輪のついたあのカートとかを使っていらっしゃった方もいて、まあ、それぞれが抱えているご自身の課題があるんだなというのが分かったんですけれども、はい、そもそもその転ばないようにするためにはというか転ぶ原因って何になるんですかね。
転ぶ原因ではいろいろ考えられるんですけれども、はい、一つはまあバランス感覚がまあ落ちるということですね、うん、三半規管がまあ司っているバランスを維持する機能というのがかなり落ちる、
うん、
それから、筋肉のまあ筋繊維組成なんですけれども側筋繊維というのが非常にまあ著しく衰えていくというのが原因で、
はい、
大きな力とかですね、うん、スピードのある動きというのができにくくなってくるというのがまあ特徴です。
なるほど、はい、先ほど側筋とおっしゃいました。これは速い筋肉と書いての側筋ですね。
側筋ですね、
はい、これはあの瞬間的に大きな力を出すための筋肉と。
そうです。
ということですね、はい、これが衰える。
衰える。
そうなることでどうして転ぶんでしょうか。
これはですね、はい、あの何かにつまずいたときにこうグラッとなるじゃないですか、
はいはい、
このグラッとなったときっていうのはもう要は地球の重力に常時引っ張られてるんですけど、はい、この加速度が非常に大きいわけですね、でその時にグラッてなっておっとでパッとこうついて踏ん張ることができればいいんですけど、
はい、
おっとが出ないわけですよ、
はい
はい、それで気がついた時にはものすごく傾きが大きくなって、足がついた時にはもはや支えることができない関節の角度になってしまっていて、もろくも崩れてしまうとバタンといってしまうわけですね。
なるほど、
はい、
じゃあこの重力に対してのバランス崩れた本当一瞬ですよね。
一瞬です。
かなりスピード感ある。そこで
自分
をたあの体勢が整えられる場所まで足を出すと。
そうです。
手をつくと、
はい、
そういうことができるような側筋が必要であるということですね。
そうなんです。でそれがね、うん、極端に落ちちゃうんですね。
うん、
はい、もう、まあ、僕らの世代でもすでにもう落ち始めてるわけなんですけれども。
そうですね、
はい、ただ何もやってない人っていうのは非常に危ないですよね。
はい、ちなみにそうやってぐらつくとき、まあ、その前にぐらつかないために、大切な部位とかですね、大切な部分、鍛えておくべき箇所というのはあるんでしょうか。
あります、
はい、
まず一番鍛えておかないといけないのは足の指ですね。
足の指、
はい、足の指が弱い人というのはもうぐらついたら支えることはできません。
なんかピンとこないですね。自分の足の指が強いかどうかなんて考えたことないですよ。
いやもうこれあの一本足になって立てば分かります。裸足になってかかしみたいに立って
る、ええ、
でその状態で、まあ、1分とか分単位でキープできれば、はい、まあ、そう問題はないんですけれども、こうグラグラしておっとっとみたいな感じで足が動いてしまう人はもうダメですね。
一つの基準ですね。1分間片足で立てるか。
そうです。
これは脚力ではなく足の指が弱ってるってことなんですか。
あ、もう、あ、まあ、もちろん脚力は必要なんです、はいはい、脚力は必要なんだけれども足の指が弱いともうダメですね。ぐらついたら元に戻れないです。
そうなんですね、
はい、
ちなみにその足の指って鍛えることができるんですか。
できます。めっちゃ強くなりますよ。
足の指が、
はい、
どんな風に鍛えるんですか。
まあ、足の指鍛える一番簡単にできる方法はですね、はい、裸足で立った時にかかとを浮かすことです。
あの直立したときに、はい、あのじゃあつま先立ちで歩くとかそういうことですか。
イメージはそんな感じですね。ほうほうほうほう。正確にはつま先立ちにすると、はい、指の付け根のまあ母子球とか、はい、そういう丸くなってる骨のところで支えがちになるので、最大効率ではないんですけれども、ほうほうほう、まあ、とりあえずはかかとをつかないっていう状態を作れば、
はい、
体重が前方にシフトしますので、
うんうん
うん、指は絶対使うようになります。
はい、普段歩いているときって
かかと重心で歩いてます。
そうですよね、
はい、
だから弱るんですか。
そうです。だから転ぶんです。
なるほど。これじゃあ現代病というかもうこう人類がこう発明という名のもとにこう靴を発明してしまったから起こってくる、まあ、しょうがない、
現象ではあるわけですね、まあ、あの靴履いて歩く以上はもう起きがちですね、はい、それと歩くときにどうしてもその足から動いてますんでみんな、
うんうんうんうん、
だからもうあの力学というか、まあ、寸法の関係上、はい、足から動いたら絶対かかと
から、かかとから着地ですね。そうですよね、はい、
だから動き方も変えていかないといけないんですけど、うん、まあ、そういうことがまだ分かってないですよね。
うん、なるほど。今つま先立ちになるというところがありましたけど、それ以外に足の指をこう鍛えるなんかこう方法とかありますか。こう、
あ、一番足の指を鍛えるのは、まあ、あの何も特別なことをしないっていうのが、まあ、そうやってかかとをちょっと浮かして歩くということであり、 それ以外だと縄跳びみたいな動きですね。
縄跳び、は
い、ピョンピョンジャンプしてれば指しか使ってないので、
は
い
は
い
は
い、
なるほどですね、は
い、ジャンプではかかとつかないからですね、
はい、今まずこうバランスを崩さないようにするためには足の指が大事だよというお話をしました、はい、じゃあそれでもね普通に歩いてる分はいいんですけどつまずく、ね、何かに引っかかるとか、はい、で体勢が崩れるこの時にパッと
おっとってなった時にはですね、
はい、
股関節が曲がるかどうかで膝を上げれるかどうかっていうのがポイントになります。
股関節、膝じゃなくて股関節ですね。
そうです。
なるほど。
膝を曲げるんじゃなくてあの股関節が曲がらないといけないんですよ。
なるほど。
つまり何かに引っかかった時にまたぐような感じで、
はい、
膝をグッと上に持ち上げてもう一回足を置くことができれば耐えれるんです。
お
ー、でこの膝が上がらないというのは問題なんですね。
膝が上がらないからもう十分な場所まで足が伸びないと。
はい、
この股関節を鍛えるというのはどういうふうなあの動きをすればよろしいでしょうか。
もう普通に階段を登る。
ああ、階段、じゃあ踏み台昇降とかとてもいい。
いいですね。
ああ、
はい、
じゃあ踏み台昇降も結構あの高さをこうどんどんこう加えていったりなんかすると、
そういうことです。
可動域をグッと上げてですね、はい、膝を高く上げるようなイメージで股関節を大きく動かす、
はい、極端な話踏み台昇降で上に上がらなくてもいいんですよ。足上げるだけでもいい。
ほう、
上げて上がろうと思ったけどやっぱやめたみたいな感じで元に戻してもいい。とにかく膝を上げるということが大事なんです。
うん、高くですね、うん、
でも平地を歩いてても膝上がってないですから、だから僕は歩くなって言ってるんですね。
なるほど、はい、普通のウォーキングはそんなに膝を上げませんからね。
上げないですよね、もうフリー運動なんで、
は
あ、あんなことやっても時間の無駄ですね。
そうなんですね、はい、ここの部分なんですよ。先生のこの歩いても無駄だよっていうところで大体みんながうえってなるんですよね。
あれでも僕だいぶ抑えてるんですよ。
そうなんですか、はい、もっと言いたい。
歩いても無駄だよっていうことよりもですね、
はい、
歩くから転ぶんだよって話です。いや、こ
そうですよね、
動かなかったら転ばないでしょ。
そうですね、
うん、それなのになんでわざわざリスクを犯すのかなって全く意味がわかんないです僕。
歩いてもいいけど逆にその辺の対策を取って股関節もよく動かして足の指も鍛えた上で楽しいウォーキングを楽しみましょうと。
そうそうそう、
そっちの方が順序としては正しいということですね、う
ん、それよりもですね、うん、もう本当にちょっとしたことでいいので最初からもある程度転ぶ前提ぐらいのイメージで、
うん、
まあ、例えばペットボトルを置くとかね、毛布をこう丸めて置いとくとか、障害物を作って それをこう乗り越えるようなトレーニングをした方が絶対いい。
なるほど、うん、
絶対その方が転ばなくなります。
なるほどですね、うん、平地をこう楽しくこう歩いてたって筋肉がつかないぞと、ちょっと障害物をたくさん設けて、
はい、そうなんですよ、
そうした方が健康にいいぞということですね、うん、おっしゃる通りです ね。
なんで世の中あんなことやってるのかなと思うんですよね。、うん、
そうです、障害物のないところでウォーキングはしますもんね、大体ですね、
はい、
まあ、でも登山とかはいいわけですよね、逆ということで。
そうそう、登山の場合は角度があるでしょ。
角度もありますし、
はい、だから絶対膝を上げないといけない
し、あれかかとじゃないですもんね、登山の場合は。
そうです、
つま先でこう、はい、次の一歩を踏みしめます。
ところが登山はいい、そのこと自体はいいんだけれども、まあ、身の程を知らずに、
はい、
高い山に登りたがるんですね、
はい、
で上がるときはいいんですけど、降りれないんですよ。
降りると結構膝にきますよね、
はい、で膝に来る理由は、
はい、
なぜかというと太ももの筋肉が足りないためにかかとでついていってるんです。ブレーキかけようとしながら、だから膝が痛くなるの。
なるほど、
うん、だから高い山に登る前に、
はい、
低いところからずっと鳴らしていって、ちょっとずつ上げていかないといけないんですけど、
うん、
やっぱり頂上見たがるじゃないですか、だから頑張った結果痛くなったりとかするんですね、これ登ってもいいんだけど、うん、このぐらいの負荷がかかるから事前にちゃんと準備していけよっていうことをまあ僕は言いたいわけなんですよ。
うーん、確かにですね、はい、
で僕の知り合いとかにもですね、なんかその同窓会とかで集まって山登りとかのサークルができたりとかしてるんですね、はいはい、まあ、もう50過ぎですよ、まあ、おっさんとかおばさんの集まりになってる、
はい、
でまあみんなで、まあ、昔話にこう花咲かせて登る、それはいい、
うん、
でも行って帰ってきたら、まあ、すごい上がった時は良かったけど、もうあともうボロボロになって草みたいな感じで言ってアホか前はって思うんですよね。
、ええ、
うん、だから分かってるわけですよ、絶対負荷がかかるっていうのは、はい、だから準備していった方がいいよと。
なるほどですね、
備えあれば憂いなしって言うんですけど、一番備えないといけないのは筋力と筋持久力ですよ。
お、まさにその通りですね、はい、それがあると本当にまた次も登山行けますもんね。怪我しちゃうともう行けなくなっちゃったりするじゃないですか。
そうです、
はい、そのためにしっかりと筋トレしていただきたいと思います。股関節のじゃ筋トレということで言うと、一つ何かご紹介いただけるものありますか。
はい、これはですね、はい、ニーアップという、はい、まあ、まさしくあの膝を上げるということなんですけれども、簡単にできるのでやっていただきたいんですが、壁とかに手をついてこう立ってですね、はい、要は片足になっても転ばないような状況をあらかじめ作った上で、膝をなるだけ高く上げる、うん、でこれ以上上げれませんよっていう、はい、鶴みたいな状態、
鶴みたいな
状態、その一番高く上げたところがスタート。
そこがスタート、
そこがスタートで、それよりも高いところでピッピッピッってこう上げていくんですね。
もう可動域が小さくていいので、
そうそうそう、
ギリギリの高さからさらに上を目指してピッピッと、うん、
筋トレで起きる大きな間違いは、可動域を大きくするのが間違いなんです、は
い、これが間違い
と、間違いね、可動域は小っちゃくていい、収縮してるところしか強くならないんだから。
なるほどですね、はい、ぜひご家庭で鶴になっていただいてね、ピッピッピッピッと、ね、上げていただいて、これも1分ぐらいで、
1分ですね、目標は
きついですよね、
はい、
はい、やっていって
きっと効果が上がります、はい、しかも早いタイミングで出ますんで、
はあ、はい、ぜひちょっと転倒の心配とかねある方は
そうです、
していただきたいですね、まあ、でもそこを、はい、鍛えることでもう一つ僕聞きたかったのは、横のこう反射とか代謝なんていうんですかね、
はい、
そういったところも鍛えられるわけですよね。
鍛えられますけど、横に関してはですね、はい、またちょっと起動する筋肉がちょっと違うので、
違うんですね、
はい、少しやり方を変えたりとかします。
じゃあまた次回、
そうですね、
伺わせてください。分
かりました。
以上マイジムのコーナーでした、はい、ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それではブルーのマーズで Just the way you are。
スタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはポーランド出身の現役モデルでいらっしゃいますアンナさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかね、ちょっと世界観広がります ね、
ね、ちょっと嬉しいですね。グローバルになってまいりました森部宿、はい、はい、さあポーランド出身の現役モデルということなんですけれども、
はい、
アンナさん日本語上手ですね。
いや上手といえばまだまだですけどね。
そうですか、
はい、
ちなみに何年前に日本にいらっしゃったんですか。
あ、もう日本に住んでるとても長いから、うん、今年5月14年になるんですよね。
14年目、
長いでしょ。
すごい長い、
すごいですね、長い長い、うん、日本は好きですか。
大好き
大好き
大好き。本当になんか不思議の話だけど、ちっちゃい時に、本当日本人の印象すごくつ、日本人をすごく知りたくて、ちっちゃい時おしん見てた時に将軍、
おしん、
おしん、そう、もう毎週のように日曜日夜は流れてて、もう待ち遠しだった。毎週の日曜日待ってて待ってて大好きだったんですよね。だから本当不思議たまらないんですけど、私は本当にこの国にはもともと縁があったと思います。なんか日本人の考え方とか大好きだし、髪黒くて、そして不思議の話だけど、ちっちゃい時に鏡の前に立って、ごめんなさい変に思えないんでだけど、自分の 目をこう 引っ張って
横に、
うん、横に引っ張って、なんでこの目じゃなくてなんでこんな目で生まれたかなって、やっぱりなんか縁があったんですよね、日本に来て。
ポーランドでおしんが流れていたということですね。
そうですよね、
驚いた。
でしょ、
うん、日本のドラマっていくつか流れてたんですか。
流れてたんですよね、日本のアニメは。それにしても本当に毎週の、もう当時は共産主義だから海外のなんかアニメとか、海外の とか映画とか、日曜日家族のタイムとか、その時しかなかったんですよね。だから日本のアニメも楽しみだったんですよね。名前も覚えてないけど、ヤマトでも流れてたと思うんです。
宇宙戦艦、
宇宙戦艦ヤマト。
本当ですか。
もう大好きでした、本当に。
同世代じゃないですか。
うそうですよね。
波動砲とか見てたわけですね。
見てました。
古代進むですか。
古代進む、
ね、だからうーん、でも本当なんか来る前になぜか分からなくて、うん、日本の昔の女性すごく尊敬してて、うん、なんか我慢が強くて、うん、当時まだ知るわけないけど、いろいろあの本読んだり物見たり、やっぱり日本人女性素晴らしいと思いました。なんか私たち外国人は我慢しないんですよね。
そうですか。
だからちっちゃい時に、うん、本当極端の話だけど、私たちちっちゃい時に我慢しないでください、うん、何が痛い、何がしたい、いなさいって。日本は逆でしょ、我慢しなさいって。だからこの我慢って必要な時は必要、必要ない時は必要ない。日本人我慢しすぎる確かだけど、うん、素晴らしいなって。日本の女性特にこの我慢強さ素晴らしいかなと思います。
なんかちょっと勉強になりますね。
いやいやいや。
ポーランドの方々も、はい、まあ、どちらかというとそういうふうにこう自分の意見は主張しなさいというのがもう基本的なあの子育てとか方法なんですね。
そうですよね。
そうなんですね。
そうですよね。実はあのちょっと私たちポーランドと日本はすごい歴史はつながってるんですよね、うん、本当に1868年ぐらいかな、うんうん、あのシベリアの子供たちの話ご存知ですか。
シベリアの子供たちの話ですか。
そうです、その当時はあのいろんな国のか、あ、その当時は、うん、もちろんいろんな国はめちゃくちゃだったんですけど、うんうんうん、あのもともとポーランドはロシアに支配にされてたんですよね。ほうほうほう。そして反対されてた人たちが、うん、あのロシアの軍隊捕まって、うん、シベリアに送り出したんですよね、
でもシベリア、それを逃したね、
そう、あの、うん、捕まって送り出したたんですよね、シベリアに、うんうんうん、そしてその時も当然みんな生活してるんだけど、家族できたり子供生まれたり、うん、あのしてたんですけど、あの刑務所みたいな生活だったんです。すごい苦しい、食べ物もなくて寒くて、うん、本当にみんな辛かったんですよね、はい、どうしても子供だけ助けようと思って、ある方が名前アンナ、私のと同じの名前で、うん、あの助けようと思っていろんな子に声かけました、はい、残念ながらどこでもノーでした、うんうん、最後は私たち当時に日本に意識、あの何意識じゃなくて何知ら、日本の国あまり知らなくて、うんうんうん、でも最後の手段で、うん、お願いしましょうか、チャレンジしましょうか、そしてお願いしてて、うん、2週間後で OK 出ました、うん、東京の方面からシベリアの方へ船が来ました、うん、そして609人子供たちと2人大人を船に乗せて日本に連れてきました、うん、当時にあの全国当時1860年代で1億で全国は日本人この子供たちのために集まりました。1億円でしょ当時、すごい金額で、そしてあの子供たち看病したりあの遊んだりいろんな何プレゼントあげたりとかしたりして、そして元気になった姿あの子供たちを船乗せてボランドに送り出したんですけど、その中やっぱり看病されたあの看護師さんたちは命なくなられたことある、病気
う
つされて亡くなったことあって方もいたんですよね、うん、でも私たちポーランド人はやっぱりこれからこの国大好きで 今までに感 感謝の気持ちは忘れずに、うん、今までに、神戸の地震の時に、うんうん、実はプランドウチンはものすごく私の国は日本人残念ながら知らないんだけどものすごく動き出したんですよね、
うん、そうなんですか。
そう、たくさん子どもたちは親亡くした子どもたちをポランドに、うんうん、同じようにポランドを読んだり人って看病したり遊んだりとかいろいろしてました。でも毎年のように私たちをかわいそうな子どもたち、うん、福島は親亡くなった子どもたちも今当時でも読んだりしてるんですよね。だから私たちこの国大好きだし、うん、前の大統領バエサの大統領ご存知ですか。
すいません存じません
そうですよね。この方は、私たちの国本当にもともと共産主義で、この方のおかげ民主主義になれました。そしてこの方は日本を愛しすぎて、ポーランドで同じ日本と同じ国作りたいっていつも 今でも言ったりしてるから、そうだから私たちやっぱり日本のものとか日本に関してもすごい興味あるんですよね。大好きですよね、ポーランド人。
ちなみにそんな大好きな日本にこう来るきっかけって何だったんですか。
もともとはやっぱりちっちゃい時先に言ったいろんな興味あったものに興味もあったんですけど、ちょっと勉強しようと思いました、うん、私のいとこは九州大学に来てて、でも私もまあ大学じゃなくてちょっとだけ勉強しようと思って日本語の勉強しようと思って、YMCA の学校にちょっとしばらくの間だけ入りました。でももともとは自分の国でもモデル仕事してて、またスカウトここにされて、オーディションに行って、モデルしませんしてくださいって言われて、OK って出されたから、モデルも始まりました。
なるほど。
そうですよね。
そっか、じゃあ、どうぞ。ポーランドの、ポーランド時代でもすでにモデルとしても活躍されてたということなんですね。
そうですよね。その時は私は自分の国には顔がちょこっとね、珍しいんですよね。個性的ポーランド人どっちかと顔すごく丸くて、リンゴみたいに丸みあって私どっちかと顔がすごい、細くて、だからポーランド人、純粋のポーランド人かなって聞かれることもあるから。でもと私は身長ちっちゃいんですよね。167しかないので、向こうはだからスチールとかイメージのモデルは多かったんですよね、カレンダーに載ったことあるしポスター載ったことあるし、まあね、撮影が多かったんですよね。
そうなんですね。そんな中でじゃあ日本に来たのはモデルの仕事をするためじゃなくてどちらかというと語学留学ということですね。
そうですよ
ね。でもそこでこう見初められてぜひ日本でもしてくださいということで。
そうですよね、本当に私もともとは先に言った共産主義の国で生まれて、物がなくて何もなくて私、その中やっぱりまあ自分自身がなかったんですよね。
自分自身がなかった。
親がずっと忙しくて、私ずっと振り返ってみると一人ぼっちだったんですよね。だからどこか自信なくして、私もともと本当もう本当自信ない女の子で、だったんですよね。だからまさか私モデルすると思えませんでした。なんかいつも声かけられて、本当にこの仕事私にとって必要だったと思うんですよね。やっぱり自分を愛しない、自分を信じないとこの仕事続けないんですよね。だからこの仕事のおかげ、私も自分を磨くことできて、自分を愛することできて、そしてやっぱり自信がついたんですよね。だから私にとってこの仕事しかなかったってんですよね。だから必然じゃないから、本当になんか決まってたみたいんで、私にぴったりなんかこういう仕事もあったんですよね。
なるほどですね。素晴らしい。ちなみに日本ではどういったモデルのお仕事をなさっていらっしゃったりするんですか。
そうですよね、一番最初日本のも、日本でモデルしてたは CM ですよ。多かったんですよね、
テレビ CM ですね。
テレビの CM で一番最初の CM、焼肉タレだったんですよ、
焼肉タレ
そうです。 ですよ、ブルーコーギャンって名前の焼肉誰だって北海道の会社と思うんですが、あのその時はまだ日本語喋れないし、本当初めての CM 楽しくなるはずだった、相当辛かったんですよ
日本語の発音が
なんか発音がグルーコーギャンって何回も繰り返して言い切らんし、はい、みんな周り笑ってるし、私はその時はやっぱりさっき言った私たちあの我慢しないからクライアント失礼になんで笑ってるんですかって怒ったそうですよね。でもその時はこのグルーコーギャンの箱に入っててなんかツーノにつけてて、そしてあのすごく暑かったんですよね。紙こうあの分けてここのポーに盗んでたんですけど、すごいここ日焼けしてて、皮抜けてて、
外の撮影だったんですか。
外の撮影で、実はすごい楽しいはずだったのに辛かったんですよね
、
でもいい思いでできて、そうですよね、CM は多かったんですよね、うん、テレビショッピングとやっぱり、うんうん、あのイメージモデルとか、うん、ブライダルもずっと 今も続いてるんですよね、うんうん、そしてもちろんあの雑誌とか、うん、まあ、幅広く、うん、仕事されてました。もちろんショーモデルもしてました、
う
ん、
なるほどですね。そしてあの後世の育成じゃないですけども、あのミスユニバース あの関係の講師とかもなさってらっしゃるんですよね。
そうですよね、本当に素晴らしい、本当に周りにもありがたいんで、うん、この仕事できる私も本当に幸せ、
うん、
本当にこの女の子たちは、うん、あのビューティーカンプに入って私はあのウォーキングとマナ あの先生あのされてるんですけど、あのこの仕事のおかげ、なんかこの子たちに気持ち込めて一人一人娘のように、でもそれはちょっと良くないことですよね。こうあのみんな同時に始まるんですけど、うん、どうしてもついていくついていけない子もいるから、うんうんうん、私本当に、うん、美容度みんなどうしてもみんな見てしまうし、うん、でもこの仕事またね素晴らしい希望ある夢もあるし、自分を磨くことできるんですよね、
うん
うん、本当にこと3年間も福岡代表として、うん、そしてあの去年は福島、初めて福島のコーチさせていただきました、
うん、福島のコーチも、
はい、そして今年の福島の女の子は3人残ったからすごく嬉しかったんですよね、
はい、うん、素晴らしいですね。
とんでもないんです、まだまだよ。
ちなみにこのモデルさんに必要なその、まマナー講座のマナーというのはどういったマナーを教えてらっしゃいますか。
あのまずは、はい、あの一般的なマナーですよね、はい、私たちは普段の生活の必要なマナーは、うん、あのまだみんなは習ってないし、残念ながらできてないし、うん、ただ綺麗に自分を磨く、ただメイクする、当然ないように髪するのように、うん、けど電車に乗ったり足開いたりとか、なんか物開いたりお尻出したりとか、うん、一般的もう本当に基本の基本のマナー、必要な私たちの生活の情勢として必要なマナーを教えてるんですよね。だからもちろんあのビジネスのマナーとかテーブルのマナーあるから、うん、でも私はやっぱりあのモデルだけじゃなくて本当の普通の情勢、うん、必要のはまずは普通の基本、
うん、
大事な足はあの膝は揃うこととか、うん、椅子はきちんと背中曲がらなくてきちんと椅子どうやってきれいに座るとか、うん、バッグの持ち方とか、うん、コート脱ぎ方とか、うん、そういうなんか普段の生活大切な、
うん、
マナー
身のこなしとかですね、
そうです
気遣いとかそういうことですね。
ね、まずこっちから始まりたいんですね。
なるほど。
ここはできてないとね、うん、次はつながらない気がするんですよね。
素晴らしいですね。
日本人がねポーランド人にマナーを学ぶという、
うん、そうですよ。
あ、ダジャレ、マナーに学びます
。出た、
なかなか
ダジャレ星人出てましたねそうなんです、この見目麗しいですねアンナさん実はすごくダジャレ大好きということですね、
そう
です
ね、四文字熟語大好き、
四文字熟語も大好きですね、
ちょっといずれね披露していただきましょうかね、
はい、
そんなあのアンナさんなんですけど実は、ね、そうやってもう素晴らしく活躍していらっしゃって、もうすごく美しいんですけど、うん、今森部塾でバッキバキに鍛えてらっしゃいますね
バッキバキに、
何月からいらっしゃい始めましたかね、
いや今年に入ってからね、
2月から、
うん、2月からですか、
うん、
どうですか、
本当に筋トレはすることによって本当私はもちろん体だけじゃなくて私も本当幸せ感じることできる、うん、それ何より嬉しいんですよね。
お幸せを感じる。
そうですよね。なやっぱり私たちは筋トレってやっぱりボディビルダーのムキムキのボディビルダーのイメージが強いんですよね、うんうんうんうん、そうじゃないわ。やっぱり筋トレはやっぱり筋トレには、うん本当に多くのメリットは存在してるんですよね。
メリット
たくさんあります、
ちなみにアンナさんこの森部塾に入る前も、はい、ご自宅で自分自身でメンテナンスとか筋トレはされてらっしゃるんですか。
毎日してました。
してましたか。
はい。自分のもともとはピラティスのインストル、あ、ピラティスを勉強しましたので、そしてそのピラティスを工夫して自分にもちろん合う体の、うん、あのエクササイズ毎日のようにやっぱりしてました。
そうなんですね、うん、そして森部塾に来たらまたそれよりちょっとあの負荷の高い筋トレをしてると思うんですけど、
もうハマってしまって、ええ、ね最近あの1週間1回しか行ってないからもっともっとね頑張りたいと思ってます。
ちなみにメリットってどんなところに感じてますか。
そうですよね、うん、メリットはもちろん体作るだけじゃなくてさっき言った幸せ感じることできて、うん、プラスやっぱり成長ホルモンとコラーゲンはだんだん生まれるんですよね。
何ですかそれ。
ということ私たちも本当にすごく綺麗になるんですよね。
筋トレをすることで成長ホルモンと何が出るってですか。
コラーゲン。
コラーゲンが出るんですか先生。新事実。
いやいやコラーゲンが出るんじゃなくて、まあ、コラーゲンとか合成する力が上がるってことですね。
合成するね。
そうですよね。
そうなんですか。
だんだん生まれるんですよね。だからもちろん女性にとって美肌効果と、うん、もちろんダイエット効果と、うん、若返る効果があります。
筋トレに。
はい若返るんですよね。
そうなんですか。
そしてもちろん私たちの筋肉を体につくあの体あの筋肉は骨とセット、うん、ずっと先生おっしゃるんですよね、そして体に筋肉つくによって私たち、うん、もちろん強い、うん、元気、うん、美しい体作ることできるんですよね、うん、そうですよね。だから筋トレは本当にみんなはもう年齢幅広く、うん若い人から年齢高くまで、うん、みんなにおすすめしたい運動ですよね。筋トレは実は短い時間で、うん、もっともっとできるの、うん、運動とダイエットになるんですよね。
なるほど。
はい、やっぱり先生は怒るんだけど、うん、消費カロリーって気にしちゃいけないけど、うんうんうん、やっぱり筋トレするだけで、うん、消費カロリーはウォーキングよりは 2,3、うん、倍早いんですよね。
2,3 倍も。
そうジョギングよりは 1.5 倍の早いんですよね。だから本当に綺麗になりたい元気になりたいやっぱり筋トレしかないんですよね。はい、もう筋トレは本当に素晴らしいですよね。メリコ私たちの、うん、さっき言ったもちろん体にきれいにするし、うん、筋トレは私たち の体きれいにするし、うん、元気になるしプラスやっぱり心元気になるんですよね。
さっき幸せを感じるとおっしゃったじゃないですか。どんな時に感じるんですか。
やっぱり行くの前は、うん、大体みんなたまに寒い時特になんか行きたくない、はい、めんどくさいと思う方いらっしゃるんですけど、うん、筋トレして後はこのなんかふーって気持ちになってそしてよく眠れるんですよね。本当に自分の体にとってなんかいいことしたじゃないかなって気持ちもなるし、うん、なんかこの何とも伝われないこのふーっての気持ち、うんうんうん、その自分にとって本当に幸せだし、うん、プラス、ね、先に言ったようによく眠れるんですよね。しちゃいけないこと最近筋トレ始まったばっかりだけど、はい、筋トレ終わった後は、うん、もうこの5分だけ横になりたいんですよね、うん、この横5分は朝まで7時になってしまうメイクママですよねこの前笑ってしまった先生のせいでいいよねって思ってたんですよね
でもね眠れるってのは本当にいいことですね。
そうですね。すごいこう自宅で筋トレした後そのまま寝ちゃうぐらいかなり出し切っちゃうわけですね。
いやいや多いですねそういう方は、はい、
なるほど。それは気持ちいいでしょうね。
そしてやっぱり筋トレは全身の あの血流、うん、よくなあの、うん、よくあの何、ね、流れ良くなり、うん、プラスリンパのがあのリンパの流れ良くなったり、うん、だから私たちむくみも取れて、うん、プラス小顔になるんですよね。
小顔にも、
そうです。だから本当に筋トレにいいもの、いいものだらけですよね。
ちょっとアンナさんに CM 作ってもら
っていいね、いいね、ぜひぜひ、
ねね、グリゴーギャンって言ってもらえればね、グリゴーギャン、はい、グリゴーギャンじゃなかったですか、
ね、違うな、
わ、ね、かりました。
もちろんあの美肌効果と、うん、あのさっき言った若返る効果と、やっぱりあの美しい髪、ツヤある髪は、
うん、髪も
そう
筋トレで、
そうです、いいホルモンがだんだん生まれるんで、先生そうですよね、うん、
まあ、そのホルモンは変わりますね、あの、はい、分泌量っていうのが、とにかくあのタンパク同化作用っていうのが起きないことには体を衰えていくだけですから、年取るにつれて、
タンパク同化作用、
同化作用、はい、
何ですかそれは。
同化と異化っていうのはこう体の中で常時起きている、まあ、あの化学変化なんですけれども、同化っていうのは、まあ、新しいのが生まれる時ですね、うん、で異化っていうのは分解されていく時、
へ
ー、だトレーニングをしないと筋肉が衰えていくじゃないですか、うん、であれは筋タンパクの異化作用っていうのが起きてるわけです。要は使わないから、使ってないならいらないでしょうっていうことで、
まあ、分解して
分解してどんどんなくなってしまう、でも負荷をかけてトレーニングするとこのままじゃまずいじゃねえかって話になって、あの子宮栄養を送れみたいな、まあ、そういうメッセージが送られて、そこにあの栄養を送ってタンパク同化作用っていうのが起きると。だその前の段階で当然あの食べ物を食べて、はい、消化して吸収しておくという必要があるんですけど、吸収したものを一旦その肝臓とかの中に、はい、まあ、ストックしておくわけですね、アミノ酸プールっていうところに、ほんでそれを負荷をかけて、そこからこういうのがいるよみたいな感じで引っ張り出して、うん、そしてまあ同化作用っていうので筋肉を大きくするということが起きるんです、うん、だからそれをずっと続けないといけないですね、
うん、そうです、うん、あともう一つ言いたいのは、それは本当にすごいことですけど、筋トレする後は48時間ほどはあの筋トレ終わって後は、あの太りにくい体質になるんですよね、太りにくい体にあのなるんですよね。
そんなすぐに、
そうです、
そうなんです、
ね、2日間ですよね、素晴らしいじゃないですか、
すごいじゃないですか、
すごいんですよね。だから本当に、
まあ、運動の、うん、強度による、
強度によると、
うん、だから、うん、軽い運動とかってもダメなの、うん、ある程度の負荷をかけないとそれは出てこない。
なるほど。
だって、うん、筋トレはするときにもちろんあの消費カロリーはするんですけど、筋トレ終わってあとは、うん、さっき言ったら血流が流れ良くなり、リンパ流れ良くなり、さらにあの消費カロリーは高いんですよね。
なるほどですね。もうアンナさんみたいな美しい方が、まあ、そうやってね筋トレの効果をあの話してくれると、もう多くの女性がなら私もってなるんで、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
いや、
まあね、もう女性も男性も ね、まあ、非常にいいと思いますので。
本当ですよ。また、ま
あ、僕が視力よりもよっぽどいいよね。
先生が言うのはまた違うね層にアプローチできるかなみたいなイメージもありますんで、ちょっとまた引き続きちょっとゲストとして残っていただきますので、まずは一旦マッスルゲストのコーナーを締めたいと思いますけどもね、はい、ここで一曲先生ご紹介してもらってもよろしいでしょうか。
は
い、
それではデビッド・グエタ、ラバーズ・オン・ザ・サン。Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep a cold night from breaking in over the walls until the wild side. The hunger satisfied. We're burning.
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストのアンナさんから質問いただいております。アンナさん、ご紹介お願いします。
はい先生、やっぱり私たち現代の人はなかなかね忙しいの中なかなか続、うん、運動でもだけじゃなくていろんなこと続けることは大変ですよね、うん、そしてなかなか続ける方は少ないんですよね、うん、この楽しく続けるコツ、うん、私たちに教えてください。
はい、筋トレをってことですよね。
筋トレをもちろん、
う
ん、
これねやっぱりせっかく始めた人がやめてしまう最大の理由は何かというと、うん、まあ、めんどくさいというわけですよね。
確かにめんどくさいです。
めんどくさい、まあ、筋トレって言ってこう飛びつきやすいんだけれども、まあ、やり始めるとですね、まあ、特に今までやってなかった人たちは効果を出そうと、まあ、いい意味で一生懸命なるんだけれども、一時期だけわーっとこう頑張るわけですね、うんうんうん、でもあんまりたくさんやると、まあ、なかなか長続きできないわけですよ、はあ、まあ、特にそのこうモチベーションどこにこう設定するのみたいな話になった時に、例えばこんな体になりたいとかね、
は
い、この服を着たいとか、そういう何かが具体的にあればいいけどない状態でなかなか続けられないというのはよく聞く話なんです。でその時に、まあ、全くやらないとすぐにその習慣って途切れてしまいますので、いずれにしても必ず1日に1回だけでもいいので、うん、何かやろうっていう、 もう最低限のハードルを作ると、うんうん、いうことですね。もう簡単にできそうなことでいい、うん、例えば腕立て伏せの形をするとかね、
うんうん
うん、何回やれとかじゃなくて、うん、もうその形をすればよし、うん、今日はこれで終わりみたいな、
うん
うん、だから全く何もしないっていうのが、まあ、よっぽど病気で、まあ、頭痛くても寝たきりみたいなね、そんな状態でない限りはとりあえず何かをするっていうもので、
うん、
いくつかのパターンを持っておくといいわけですね。はい、
それさえめんどくさいとかいうふうになる場合ってどうすればいいですか。要はですね、
そんな人
なんていうんですかね、その例えば形にを作るだけってなると、はい、一つ、あり得るのがその形したぐらいじゃ何の効果もないでしょ、うん、っていうふうなこう声も聞こえてきそうな気がするんですけど、そんなことはないということですね。
いやもうそんな人は淘汰されていいと思う。
淘汰と、
いや僕ね、思うんですけど、全ての人を、まあ、救いたいとかね、
うん
まあ、そう気持ちは分かります、
うん
うん、でもできん、
できん、
やっぱりまずやんなければいけないのは、うん、やれということではなくて、やってる人たちが楽しいよっていうことでやって、でもみんなが言ってるとなんか僕もやっちゃおうかなっていう風に自然にそういうムーブメントが起きるような、まあ、そういう雰囲気を作ってあげる方が大事で、やらなければいけませんよってこうマスト的な感じではなくてですね、やんないのもったいないよなみたいな感じのことを、まあまあ、わざわざ言わなくてもそれが伝わるような雰囲気を作っていった方がいいような気がしますね。
なるほどですね、
なのでやりたい人がいれば、まあ、もちろん教えますし、うんまあ、何らかの理由でもやめちゃってもまた来るときにはいつでもおいでという気持ちだけ持っておいて、うんまあ、ウェルカムな状態にしておいて、
うん、
で一方ではもうひたすら己の信じた道をですね、
うん、
やりながら筋トレは世界を救うということで取り組んでおくのが、まあ僕は自分の役目だなと思って今やってるところなんです。
なるほど。
で確実に人は増えてきてますんでね、
はいはい
はい、もう東京でも大阪でもいろんな方が筋トレっていいよねってことで、今のフェイスブックとかでも、まあ森部先生来てもらって筋トレやりましたみたいなこと書いていただいてますので、確実に広がってるんじゃないかなと思ってます、まあ、それを一人でも多くの方にね、まずは体験体感していただくっていうことが大事だと思って、まあ、高齢者の転倒予防教室だとか、まあ、ジュニアの、まあ、運動上達講座とかですね、一般の方、まあ、経営者の方のための筋トレ講座とかいろんなコンテンツでやってるんですけれども、そこでやってることは本当にもう種明かしすれば全部同じことなんですね、それをいかにこう分かりやすくその人たちにイメージが伝わるかってことを考えて、まあ僕はお話をさせてもらってます、
なるほどですね、はい、ということでございます。アンナさん、ご質問よろしかったですか、今の回答で。
ダメまだ。
ね、やっぱり私思うのに、さっき質問したんですけど、この本当イメージ、変なイメージついたイメージ、本当ムキムキ体作りじゃなくて、このメリットを思い出してたくさんいいことあるから、とりあえず体筋トレしましょう、って気持ちと、やっぱり目標を持つことは大切。私も目標実はあるんですよね。
何ですか。
夏みんなさんと今やってる筋トレを、夏みんな、ビーチに行って、 綺麗な姿水着ママを
リアルド
いたいんですよ、
ね、ービーチで横一
で
今年の夏もじゃあやりましょう
ということで、
ビーチの視線を独り占め、
はい、
筋トレ占め、
ね、頑張りましょうね、
ポジティブトレーニングでいきたいと思いますよ、はい、はい、ということでお送りしてまいりました、お送りしてまいりました福岡町角森部塾、エンディングの時間でございます、放送はですね後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております、ぜひ Facebook をしてらっしゃる方は福岡町角森部塾で検索していいねをお願いいたします。そうしますと更新情報がアップされますよ。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけますのでぜひアクセスしてみてください。そしてメソッドダダ漏れ森部先生のメルマガ、こちらも大人気でございます。
よろしくお願いしますね、
ぜひこちらの登録もよろしくお願いいたします。ということで福岡町角森部宿、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りしました。アナさん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまた来週、せーのゴーマッスル。